なのダイエット。さあというわけで今週も始まりましたみんなのダイエット、この番組は100人いれば100通りあるダイエットを食生活や運動ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて一人一人にぴったりのダイエットを見つけていただこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おなんかかっこいいあれがつきましたね。
結構僕1週間考えてましたこれ。
お素晴らしい、
はい、あの入るととりあえずの聞いていただきやすくなるのかなと思って
そうですね、
はい、い
やすごくなんか的確に表されてるキャッチコピーみたいな感じですごい良かったからちょっとびっくりしました。
個人的にあの勝手に番組台本みたいなのを作ってみて一応それをあの
すごい、
はい、読みながら言ってみたっていう感じだったんですがすみません見切り発車で
いやいや素晴らしいですはい、まあ、今週はちょっと先週からの引き続きというか、
はい、
私配信の順番をどうも間違っていたみたいで先週、メールいただいた回を
はい、なるほど、
配信という形になりまして本来は、せっかくメールいただいたんで早く出そうということでドーハンからいただいたやつを先に出すはずだったんですが
はい、
ごめんなさい私間違えておりましてこれね他の番組もそんな感じだったんですよ。フォトスクランブルだったかな。もうちょっとため撮りしていてそちらも、はい、インタビューさせてもらってた
あインタビューされてましたよね。はい、は
い、あお聞きいただいたですか。
はい、
それを先に出そうって言ってたのに間違えちゃって今週っていうか先週か、配信の順番を バタバタとこのお盆休みにまとめて撮っているからそういうことになるんだなっていう思いながら言い訳して、配信しているんですが、
あとはまあ僕はもうあの本当にみんなのダイエット一本で行かせていただいてるんで全然なんですけど、半助さんご自身はあの、はい、撮ってる番組の数も違うじゃないですか。
そうですね、わけわかんなくなるんですけど、
はい、それはなりますよねっていう話で。
そうですね、まあでも今あの食い倒れ万歳とアンナチュラルが、まあ、編集しなくて済むというか、はい、他の人がやってくれてるんで、はい、それで随分違うんですけど、あやっぱわけわかんなくなりますねまだね。
そうですね、いやもう数の問題があるのと、
うん、
本当にあのカレンダーで見るとものすごいあの収録数になっていくじゃないですか。一月で見たら結構すごいですからね、やっぱり。
ですね。まあちょっとクリラジさんの方でもね、あの番組出させてもらってる分もあるので、結構な数にはなっちゃってるんですけども。
そうですかね。
なんか、最初2番組でずっとやっていたのが、いつの間にかすごい数になってどうしようっていう感じなんですけども、まあ、なんかね、永井さんみたいにいい人を、見かけるとつい声をかけてしまいたくなる性分で、
そしてあの僕は結構あのそこに行くまでに手がかかるのでなんだかんだでお世話をおかけするって話
いやいやいやそんなことはないですが、でまあ逆に言うと、まあ、先週このドーハンさんからのメールご紹介していたので、
はい、
あれ違うのかな、わけわかんなくなってんな、私が山口に行くって話が確かドーハンさんの中に入ってたと思うんですけど、
そうですよね、
はい、山口県で行われました都道府県対抗ロードレースの中継でですね、
はい、
なんと10年前後ちょっともう定かじゃないぐらいになっているぶりに、はい、オートバイに乗りまして、
そうですよね、それ、はい、もうツイッターの方でもその模様が
もうねすごい緊張実はしてたんですよ、行くまで。
でもしますよね、普通に。まずバイクが久しぶりっていう時点でするし、
はい、
あとは普段知ってる道じゃなければ余計するしっていうのは。
そうですね。
でましてあのそのある意味大役感みたいなのもあるじゃないですか。
そうですね、やっぱり中継のバイクって今回1台だけだったんですよ。で、はい、報道もなかったのかな、だから普通にスチールカメラで撮ってる人もいなかったので、僕以外で走ってる人たちはみんな、審判とか、補給するためのバイクとか、
はい、
あのタイム差を表示するための、まあ、スレートバイクっていうんですけど、
はい、
タイム差が開いた時に選手に見えるようにボードに書いて見せるためのバイクとか、ね、要はレースを運営するための人たちばっかりなんですよ。
そうですね。
でなんか報道っていうとちょっと部外者扱いというか、そのレースを運営するには別にいらないバイクじゃないですか。
あと数の問題で、あのそういう状況にあのサポートでもないっていう感覚を持たれると結構動きとしてどの位置にいたらいいのかっていうのは結構難しくなります
よね。そうなんですよね。っていうのもあって、まあ、まずバイクが久々だったので、もういろんツイッターでもその、まあ、後ろに寄せたのがミュール師匠っていう名前でクリラジの方出てる若い子なんですけど、はい、まあ、すごいレース詳しいし、レースの見方もよく知ってる人なんで、
はい、
まあ、撮影するのにも動くにもまあかなり、知識のある子なんですが、
はい、
まあ、彼を落とさないでねっていう、ね、ミュール師匠のファンから落とさないでねって言われたり、まあ、危ないからやめた方がいいって言われたりで散々だったんですよ。
そうですよね、うん、でましてや場所が場所じゃないですか。だから、うん、もうあのものすごくいろんな意味で体温が上がるじゃないですか。
あ、ほんで暑かったんですよ、ものすごく。
暑いですよね、だって、
はい、ものすごい暑くてちょっとびっくりしたくらいなんですけど、もうそんないろんなことがこう重なりまして、もう緊張がピークに達していたんですが、まあでもあんまり緊張してる風にしててもよくないなと思って、いや大丈夫大丈夫って言いながらやってきたんですけどね。まあでもレース始まっちゃったら結構あっという間だったというか、あのやっぱ水分取らなきゃっていうのは意識はしていたんですけど、
はい、
でその後ろに乗ったミュール師匠っていうのが結構まあ、真っすぐストレートになって平坦なところとかで、
はい、
もうすぐまあ山道入るから今のうち飲んどきましょうつって後ろから、ペットボトル渡してくれたりとかして、
あ、うん、
ちょこちょこ呼吸はしてたつもりだったんですけど、
はい、
後になって聞いたら、いや500全部飲んでないと思うよって言われて、まあ、何回かこう、あ、ありがとう、もう今はいいって言って断ったりもしてたんですけど、
はい、
そんなんで3時間ぐらいだったんですかね、レース自体は。
はい、
で、まあ、あ、もうそのミュール師匠が言うには、まあ、1時間に500ぐらいは飲まなきゃっていうような話をしてたりしたんですけど、
はい、
結局500全部飲まずみたいな。
うわー、でもそれちょっと水分量すごい少なくなってるんですね。
ですね。なんで、終わってからは結構飲みましたけど、レース中はなんかちょっと飲めなかったんでしょうね、はい、なんか自分では分かってないんですけど。
でも緊張があるとやっぱり気づきづらいですけど、
うんうん、
結構レースをしている人とはまた違った角度でレースが行われているみたいな感じで、
うんうんうん、
結構な緊張の中で戦われてたっていう感じですね。
そうですね。もうなんか終わったらこうへたり込んでしまいまして。
そうですよね。
15分か20分か、まあ、30分までいっぱいいかないかなっていうぐらいの時間もなんかもう身動きできないというか、もうペターと座って。でまあ、周りの人が気にして、まあ、2リットルのペットボトルのスポーツドリンクみたいなのボンって置いててくれて、
はい、
まあ、それはでも半分ぐらいその時飲んだんで1リットルぐらいは戻ってきてから飲んだりした感じだったんですけどね。
やっぱりものすごいだから緊張が伴ってたんですね。それを聞くと。そ
うですね。でもまあレースの中走るっていうのはまあ今回初めてだったんで、
はい、
でやっぱりその自転車選手が走っているのを、まあ、もちろん妨害するような動きはできないのと、
はい、
その要は集団からこう抜け出していくつかの塊になったりした時にその間が距離が空いた場合に入れるんですね、
はい、
で、まあ、それがずっとなかったんですよ。もう3分の2ぐらいは全く動きがなかったんで、ずっとひたすら後ろをついていくだけみたいな状態だったんで、
はい、
まああんまり動きがなかった分少し楽だったって言えば楽だったんですけど、後半山口県の秋吉台でしたっけ、あのカルスト台地の、
はい、カルスト台地のことですね、はい、
あそこに入った時にちょうどその間が少し距離が空いたから、
はい、
まあ、審判カーのバイク版 が行くからそれについて間に入っていいよっていうやっと許可が出たんですよ。
お
でこれは追っかけなきゃって追っかけたのはいいんですけど、
はい、
ちょうど間に入ったら下りに入りまして、
うわ
後続のいっぱいいる集団が追いつきそうだったんですよ。
はいはい、
これ追いつかれちゃまずいと思って下りが80ずっと超えてるような感じで峠道を下っていくみたいな、頼むからラミュール氏落っこちないでって願いながらですね走って逃げた。ちょっと怖い思いしましたけど、まあでも久々乗った割にこうあの危ないとか冷や汗かいたとかそういうとこまで行かなかったんですけど、かなりその時は緊張しましたね。
そうですね、ぶっつけ本番に近かったんですか？
例えば
下見をする的なこととか。
あ、前日は1日時間があったので、といっても2、はい、1回か1回だけその今日コースを一通り回ったっていう感じですね。まあでも100レースでいうと120キロぐらいだったのかな。なので途中全部一通り回って周回して元の道を戻っていくような感じのコースだったんですけど、
はい、
それを全部回るんじゃなくて一通りのコースを全部通ったらあとはショートカットして帰ってきちゃったんで、前日はまあ通る道は全部走ったんですけど距離としては100ないぐらいの100も全然いかないような7、80キロぐらいだったんですかね、まあ走ってみたんですけど、でもその時も走ってたのは1人だったんですよ、
はい、
最後の20キロぐらいはちょっと乗ってみようかっていうことで乗せたんですけど、
はい、
いやその山道下るところであのタンデムでっていうのはその時初だったんです。
うわ
昨日とやっぱりちょっと違うとか思いながらですね。
そうですよね、バイクって本当に人が一人後ろに乗ると結構違う乗り物になるじゃないですか。
そうですね、なんか全然挙動が変わってしまうのでちょっとヒヤヒヤしながらの感じではあったんですけど、まあでも無事事故もなくですねあのレースも妨害することなくなんとか、まあ、帰ってきたわけですが、永井さんは船酔いっていうのが心配されておりましたが、はい、
そうですね、あの無事僕もあのとりあえず波に巻かれて、はい、海の木造消えることなく帰ってくることができまして、
はい、
まあ、あの体だけは無事に、あので今回はですね、あのとてもありがたいことに、
うん、
一応1回もあのいわゆる船酔いの状態がなく、
おお、いけたんですか、
はい、
100% だったのが、
そうですね、今のところ 100% だったのが今回でも、ただ唯一違ったのが今までって夜出航の船に僕乗せてもらってたんですね、
はいはいはいはい、
まあそれが今回は朝方の本当にあの4時半とかに出る、
うんうんうん、あでも4時半ぐらいだとうっすら明るくなり始めるぐらいじゃないですか。
そうですね、だからあの船に乗っているうちに夜が明けてくるみたいな感じで、
はいはいはい、
でですね、あの幸い、まあ、今回場所もあの今まで行っていた場所と違う場所に行ってみたっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、あの幸い本当に船酔いをすることはなく、あの体だけあの今回 の, あの成果としては無事に帰ってこれたっていう、
うん、で気になる超過の方は、
はい、あのですね、ものすごく悲しいことに、
うんうん、あ悲しいんだ
はい、悲しいです、はい、あの僕あのこの前もちょっとお話したと思うんですけど、イカ釣りに、うん、
はい、
行ったんですけど、
うんうん、
ですね、サバが1匹っていう
イカ釣りに行ったのにサバ、
はい、イカ釣りの仕掛けでサバを釣って帰ってきたっていう話です、ね、
しかも1匹ですか。
そうなんです、まあ、でもあのその僕が今回あの乗せていただいた船っていうのが、
はい、
まあ、あの僕らを除くと割とその船に何回も乗られている感じの方が多かったんですね。
はいはいはい、常連さん
で、まあ、結構釣りも慣れて、そうですね、自分たちの竿も持ってみたいな、はい、で自分たちの場所、船に乗る場所ここでみたいなの決まってる方みたいなので、
うんうんうんうん、
10名ぐらいで出たんですけど、
はいはい、
8時間、多分8時間って相当長く乗ったんですね。
ですね、
でも結構乗ったなと思ったら、8時間10人で多分8匹ぐらい、まあイカなんで8杯ですかね。
はいはいはいはい、
でもうまあ、今回本当にあの初めて行く場所で、うん、あの房総半島の本当にあの 最果てまで行ってきたっていう話でですね、
はいはいはい、
でまあやっぱり千葉厳しいのかと思って、
うん、
そのまま港に帰って行ったら、まあ、やっぱりいくつか釣り船っていうのが出てまして、
はいはい、
他の船も帰ってくるんですね、
うんうんうん、
であの他の船をちらっと横で見たら、
はい、
ものすごく開かれたスルメが、
はい、
スルメイカですね、
あの、はいはい、
吊るされてるんですよ
大量だったの、
はい、なのであのこれあ乗る船間違えたんだって思ってあの失意のまま帰ってきたっていう、
はい、そうだったんだ。船酔いはしなかったけど釣果はなかったと
そうですね、もう本当に、であの、まあ、一緒に行っていた知人がものすごく悔しかったらしくてですね、
はいはいはい、
あの僕昨日なんですけど、
はい、
メールをもらって、
はい、
今度の週末予約しといたから
都合どうじゃなくて予約しといたからなんです、
はい、しといたからっていうこと で、
はい、
であのちょっとまあ僕その時に、まああのうん、当然状況知らなかったんで、
うん、
予定が別に入っていたんですね、
うんうんうん、
でまあたまたまあのそれがちょうど都内で、
うん、
予定があったんで、
はい、
まあ、ちょうどだからその時は東京行ってるから無理かなみたいなことを軽く言っていたら、
うんうん、
東京だろ拾えるよって話にな
りますいいなそのノリ、
はい、だって行くの千葉だもんっていうノリなんで
通り道だしって
、はい、拾えるじゃんっていう話で、
はい、
でもう分かりましたっていう流れで、
お
あのまあそこまで言うんであればもう音もしましょうっていうことで、
うんうん、
リベンジをしてくること
におーすごい。じゃあまた来週そのリベンジの結果っていうのをまた楽しみになりましたね、
はい、ダイエットの番組なのか釣りの番組なのか全く分かんなくなって、
うんまあでもあれですね、船酔いしなかったってなんか対策変えられたとかあるんですか。
今回はあのものすごく船酔い対策を実はしてきまして、
うん、
めちゃめちゃ調べたんですね、
うん、
であのパイナップルジュースがいいよっていう話
ほう
であのパイナップルジュースを買い込み、
うん、
船が出る前に飲み、
うん、
薬局を何軒かはしごして、
はい、
最も強い酔い止めをくださいって言って入手し、うん
はい、
だと
それは錠剤みたいなやつ。
そうですね錠剤で、
はいはいはい、
であの梅もいいんだよっていう人がいて、
はいはい、
じゃあって言ってあの梅干しをとりあえずどっかで買おうと思ったんですけど、
はい
まあ、残念ながらそんなに自由に梅干しが売っていることがなく、
うん、まあまあ、はい
はい、しょうがないんであのコンビニであの男梅のキャンディーを買って
はいはい、はい、
それを舐めながら釣るっていうことをしていったらですね、
はい、
今回はあの本当に酔うことだけはなかったっていうのが。
へ
で船に乗ってる時間がとても長かったのと、
うんうん、
あとあの意外と行ってみて気がついたんですけど、
うん、
本当に千葉の海って割と波がやっぱり高いんですね。
あ、まあ外房だとなんですかね。
そうですね。で波が結構高くてですね、
うん、
これだけ波が高かったら漏れなく酔っちゃうんじゃないかと思っていたんですが、
うんうん、
一応それもなく無事に、
うん
うん、右目の上にタンコブを作って帰ってきたぐらいでですね。
どっかぶつけたんですか。
そうなんです。あのやっぱり波が高いので、
はいはいはい、
ちょっと油断をしていてあのでしかもあの当前日は寝れないんですね。あの1時間半ぐらいしか寝れないので、
おーおーおー
ちょっと移動の最中ポイントまで移動する間に、
はい、
ウトウトするんですね、
はいはいはい、
であのもう船とかだと座っているデッキの近くに、はい、あの思い切り顔が寄るので油断してたら、
はい、
波の高さと、
はい、
自分がこっくりしたのがあのいいタイミングでマッチングしてコツンっていうものすごいぶつけ方をしてあの、
はい、
結構番長皿屋敷みたいな跳ね方をして帰ってきた。
あ、そうなんですか。大丈夫なんですか。
一応そうですね、まあ、あのものすごく1週間ぐらい痛かったんですけど、はい、今とりあえず割と軽めのコブになってきたぐらいの感じで。
あ、そうなんだ。いや、それ相当でしたね。
結構そうですね、辛い思いをして帰ってきはしたので、あのしばらくいいかなって正直個人的にはすごい思ってたんですけど、
はい、
あの予約しといたからっていう流れだったんで
、はい、じゃあぜひ来週はそのリベンジのお話を楽しみにということで、はい、で、まあ、今週は実はもう ストックを一周収録しておりまして、これがいつ出てくるかわからないんですが、
そうですね、
その収録をした時に実は体重の発表をしております。これがですね、はい、ちょっとびっくりするほど痩せまして、
そうですね、動きましたよね、体重の数字が。
それがまあ、
はい、
減ったには減ったんですが、あまり喜ばしい減り方ではなかったと、はい、いうことで、まあ、じゃあそれがどれぐらい減ったかっていうのは、そのストックがいつ出てくるか楽しみにしていただければと思うんですが、
そうですね、
まあ、そのストックされてる回で永井さんがお話ししてくださっていたんですが、まあ戻るでしょうというようなお話がありまして、ね、はい、おっしゃる通り見事に戻りましたということから、ちょっと今週はそこら辺のお話をしていきたいと思います。ということで戻っちゃいました。
そうですね、せっかくあの痩せたっていう話だったんですよね。
はい、痩せまして、で、その収録した翌日忘れちゃったんですよね、測るの、
はい、
で次の日かなんかに測ったんですけど、若干戻ってたと、
はい、
で、ただまあ1キロに満たなかった、1キロ近かったんですけど、1キロ弱数字的に言うと、なので、はい、まあ、これぐらいの上下はあるよねっていう、ちょっと勝手に私自分のあれをいい方向に捉えていたのですが、
はいはい、
その後、まあ、その山口の方行ってしまいまして、
はい、
でまあ冒頭にお話した通り結構過酷だったわけですよ。
そうですよね、だからあの本来だとそこでまたさらに痩せるぐらいの多分経験をされて帰ってきたと思ってるんですね、
うんうん、そうですね、結構ね汗もねいっぱいかいてて、僕黒い T シャツ着てたんですよ、
はい、
で、1日目はまあ朝一で福岡の空港に着きまして、
はい、
空港そばの、レンタルバイク屋でバイクを借りて、
はい、
で山口県まで百何十キロか、まあ、高速で走って移動して、
うわ、そこも結構シビアですね。
そうですね、その時にねちょっと、まあ、高速も走るし久しぶりだしっていうことでちゃんとしたジャケットを、
はい、
まあ、さっき言ったミュールショーがバイク乗るときに使うジャケットをですね、僕ちゃんとしたの持ってないっていうのもあって持ってかなかったんですよ、
はい、
厚手のものを、まあでも夏だしいいかと、ただ長袖はね着てこないといけないかなと思ってたんで、長袖は持って行ってたんですけど、
そうです
ね、こんなんでいいかなと思ったんだけど、だったらいや久々だし高速乗るからちゃんとこれ着なよっていうしっかりした厚手のやつを借りまして
、はい、
で乗ったらやっぱり暑いんですよ。
そうですよね、
高速走ってるから風受ける分まだあれなんですけど、やっぱりそれでもじわーっと汗かいてくるのが分かる感じだったんで、
はい、
でまあ現地で試走したりとか待ったりとかしてる間にやっぱ相当汗かいてたみたいです。宿に戻ってですね、着替えて、
はい、
でまあシャワーだけ浴びてもうそのままバタンキューみたいな、帰ったのが宿入ったのが1時、1時までなってなかったかな、12時は多分過ぎたと思うんですけど、
はい、
で次の日が5時でだったんですよなのでもう即寝をしてしまったんですが、次の日ですね、その T シャツもう脱ぎっぱなしにしてたのをちゃんと荷物詰めなきゃってパッと手に取った、なんかついてる白っぽいのがと思って、はい、あれどっかこすったかなと思ったら全部塩なんですね。
あーやっぱり、
はい、相当汗かいてたんだわと思って、
うわ、
で2日目も、2日目もまた黒い T シャツだったんですけど、
はい、
それはまあレース終わって、その日の最終便で帰ってきたんですけど、
はい、
まさかと思ってみたらもう脱ぐ前にその白いのがあちこちにあるぐらいだったので、これは、
はい、
まあやね、たびたび番組でお話出てますけど、痩せるのは大概水分だからっていう話が
そうです、ね、
よくされてますよね、
はい、
なので、まあ、少なくとも水分で痩せただろうと期待して、はい、まあ、シャワー浴びた後にですね、体重計乗ったにもかかわらず、
はい、
しっかりと復元されておりました
これ体すごいですよね。
そうですね、僕ここの番組で紹介した最後の体重って何ぼだったんですかね、ちょっと測り忘れて紹介できていないのが続いて、
はい、
で、そのストックの回を収録した時に急に落ちたと。
そうですね、そこはもう大幅に落ちたんですね。
大幅に落ちてたんですよね。でそれは、まあ、そのストックした回でお話ししてるんですが、あまりにもちょっと不規則な生活をしていたのが原因で痩せていると、
はい、
でまあ基本この番組ではおすすめしない痩せ方だったと。
そうですね、
いうことで、そういう痩せ方をしちゃうとまあ復元する可能性が高いですよというお話だったんですが、まんまそれを実践してしまった形に。
そうですね、しかもそれだけ過酷な日程で過酷な活動にもかかわらず戻るっていう
それもすごいですよね。
だから体の復元力って本当にすごいんですよ。
ちょっとびっくりしましたね。まあ、永井さんに言われて気をつけなきゃとは思っていたんですが、出ました。ですね、一番最後にご紹介したのが、83.1kg で、
はい、
体脂肪が 22.9 っていうのを、今現在、そのストックで紹介、ストックが流れていないので、最後に紹介したのはそれが最後だったと思うんですが、
はい、
そこからガクッと落ちたんですが、
はい、
昨日最終で測ったところですね、
はい、
81.3。 だから最後に紹介したところからは、まあ、若干落ちてるんですね。2キロ弱は落ちてですが、体脂肪が 21.3。
あ、そこもでも落ちてはいるんですよね。そのストック収録前の公表値としては、
ね、公表、今現在公表している数字からは、一応若干下がってはいるんですが、実はその間に一回ガクンと落ちている時があったと。
そうですね、これはストックがいつ出るのかっていうのを楽しみにしていただくにはとてもいいと思うんですが、
はい、
一応簡単なヒントだけ言うと、奇跡の V 字回復っていう、う
ん、そんな感じになっちゃいましたね。
感じの動きをやっぱりしましたね。
やっぱりこれ急に変なことで痩せちゃうと、
はい、
やばいやばいっていうのは働くんですね。
働くんですね。でも、それをリバウンドって言って、良くないみたいな言い方をされるじゃないですか。
はいはいはい。
でも実はリバウンドって人の体としては進化の証で、
うん、
それだけ何かあった時にエネルギーを常に貯めておけるコンディションを作ろうとして、
うんうん、
起こる、要は体の中の動きがいわゆるリバウンドっていう状態な
わけ
ですよね、
はいはい、うん、
だから本当に短期間で痩せた時っていうのは、
はい、
やっぱり短期間で戻るっていうのと、よく本当に言われるのが
、はい、
2キロ落ちたっていうところで1回必ず話をされるんですね。ダイエットとかをしてる人からすると、
はいはい
はい、1回2キロっていうのは大きく数字が動いたっていうことだとは思うんですけれども、
うんうん、
これは多分聞いてくださってる方も知っておいていただけると良いんですけど、
うん、
とりあえず見た目の部分としては3キロから動かないと多分気づかれないっていう、うん、
あ、見た目としてはね、
悲しい出来事が一つあるのと、
はい、
あとは人の体って あのいわゆる分銅、理科の実験でできた分銅でできてるわけではないだけに、いろいろなものがパーツとしてまたは成分としてあるじゃないですか、なので何が落ちたのかっていうのはやっぱりとても大事なんですよね、で例えば本当にあの健康状態を維持したいとか、成人病予防したいとか、見た目綺麗でいたいっていうことを考えた時に、落ちていて嬉しいのはやっぱりいわゆる余分な体脂肪じゃないですか。で体脂肪が3日とかで2キロ落ちるっていうのは、人の体としてはかなりありえないことに近い、あの全くありえないわけではないんですけど、かなりありえないことに近いのと、あとそれって体にするとあのエマージェンシーランプがあのすごく赤くビーッビーってこうなりながら光ってる状況なんです、
ね、ああ体がやばいぞこれはっていう、
そうです、
あ
の急激に自分が貯めておいたエネルギーを使わざるを得ない状況になっていくから異常事態だっていう話になるじゃないですか。
そうですよね、
そうするとやっぱりあの元に戻そうとする働きが強くなるじゃないですか。なのでそのことによってやっぱり前よりもエネルギーが当然出しづらくなるっていうことに加えて、やっぱりあの脂肪って一番最後まで使われないものなんですね。前にもちょっとお話ししたことあると思うんですけど、なので本当にあの脂肪はあの体のへそくりみたいな状況になるので、まあ溜まりやすいっていうのもあるんですけど、それはだからなかなか出してくれない時に真っ先にあの体の状況を変えてくれるものっていうと、やっぱり水分なんですよね。で特にあの水分がたくさん出る状況っていうのはあのいわゆる体温の調節をするとき、なので例えば本当に夏場とか、さっき半助さんがおっしゃってたみたいに、特にあの汗をかくことがたくさんあったりとかするときっていうのは、やっぱり通常よりも水分が抜けやすくなる、でいわゆるあの水かさっていうのが減るっていう話になるわけですよね。でも本来だったら元の水かさであって初めて体が成り立っているのに、そこが急激に減っても次にある行動はもう一回同じものを満たしたいっていう話になるわけです
よ、なるほどね、
なので、まあ、水分によっての体重の増減はあのウォーキングとかランニングとかやってらっしゃる方とかだと特に分かると思うんですけど、本当にあの1キロとかってすごく1日の中でも変わったりとか単純にするん
です。そうですよね、結構変わりますよね、
なのであの体重で一喜一憂してしまうと、やっぱりあのダイエットとしては意外と失敗することが多いので、よく本当に驚くのが体重の数字として少ないのに、脂肪率で見た時に、意外と数値の高い方って結構多いんですよね。
ああなるほどね。
で体重だけで見ると意外とあの、あそんなにあるのって思っても、見た目細い方っていうのがいらっしゃるんですが、実はそういう方が本当にあの痩せている状況を体が、まあ、あの作っているっていう感じなんですね、なのでどこに差があるっていうと、もう本当にあの体脂肪が余分についているかついていないか、で体脂肪を燃やせる人って、やっぱりねいわゆる筋肉の量が多い方が多いんですよね。
ああそうでしょうね、まあ、代謝量がそれで上がるっていうことです
よね。そうなんです、で同じ1キロっていう重さで、筋肉と脂肪を比べると、やっぱり筋肉の方が全然重いんですね。なので同じぐらいの体重でも、見た目細く見える方と太く見える方で差が出るとしたら、その重さが筋肉なのか脂肪なのかによって大きく変わっている部分っていうのが、
なるほどね。なので、まあ、ちょっとそのストックの回、まあ、さっきから散々言ってますが、その時は、まあ、結構な数痩せたんですが、体脂肪があんまり、というかほとんど減ってなかったんですよね。
そうですね。
っていうことは筋肉が減ってしまったということで、
あとは水分の2つが
ですかね。なので、まあ、非常にやばい痩せ方だったっていうのは、まあ、自分自身でもその時は分かっていたので、まあ、これからがちょっと気をつけなきゃいけないよっていうお話を、していただいていたんですが、まあ見事に 戻ってきてますと。
でも今幸いして完全に元通りではないじゃないですか。
まだ行ってないですね。
そして喜ばしいことに一応体脂肪率も減ってるということがあるじゃないですか、う
ん
う
ん、はい。
でもう本当に体脂肪が落ちた後に、はい、皆さん一回喜んで気持ちが緩むんですけど、
はい、
ここはダイエットの成否をすごく分ける鍵なので、
はい、
これちょっと耳をちょっと大きめにして聞いていただけるとっていう感じなんですけど、
はい、
要は脂肪が落ちた状態が、
はい、
体の普通のコンディションだよっていうことを体が認識するまでに、
はい、
やっぱり早くて3週間ぐらいはかかるんですね。
ああ、この状態が普通なんだよっていうのを分からせるのに3週間いるんだ。
はい、そのぐらいで初めて体が落ち着くので体脂肪が落ちても必要以上にエネルギーを吸収しようっていう流れっていうのが一回収まるんですね、
はい、
だから体脂肪で落とせたと思ってちょっとご褒美とかあげたくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
で上げると待ってましたとばかりに吸収されるっていう話なので
怖いっすね。
はい、だから一回うまく落とせたら、
うん、
3週間ぐらいは様子を見た方が、
うん、
後々楽にまたさらに痩せやすくなるし、
うんうん、
体型をキープしやすかったりはするので、
うん、
落ちたことで、
うん、
すぐに喜んでご褒美をあげないっていうことは、
うん、
知っておいていただくと大きいのかな。なので半助さんも今の時点では、
うん、
一応落ちてはいるじゃないですか。まだ
あそうですね、まあ、最終報告した時から来ると、はい、まあ、一応落ちて若干落ちたかなっていう感じはありますもんね、はい、
なんでこれをちょっと落ち着かせていけると、
うん、
割と落ちやすいコンディションが、
うん、
さらに作っていけるのかなとは思うので、
うん、
戻ってこられて、うん、今やっぱり普通の生活のサイクルに戻ってきたところで、
はい、
うまくコントロールしていただくと、
うん、
さらに落ちやすくなっていくかなと。
なるほどね。ですね、まあ一応そういうもう何て言うんでしょう、山口から帰ってきた時に体重計乗ってかなりのヤバい感を感じているので、ご褒美うんぬんとかっていうレベルにはもちろんなっていないのでそこら辺は大丈夫かと思うんですが、これいつ話したんですかね。もしかしてストックの回で話してるのかもしれないですけど、ゴマの話っていつしたんでしたっけ。先週分でしたっけ。
ゴマの話はもしかし
てストックでやってたんですかね。
そうかもしれないです、
はい。なんかこう出さないのは申し訳なくなってきましたが、まあゴマがいいよっていうお話をね、ご紹介してるんですが、はい、やりもう一回復活させましたゴマ。
あ本当ですか。
はい、ガムもそのストック収録するまでできていなかったんですけど、
はい、
ガムもやってみました。
あ本当ですか。
でまあよく噛んで時間を分けて食べることでまあ食べ過ぎずにっていう話がまあ何回かご紹介してたと思うんですけど、
はい、
やっぱ食べなくなります。
食べる量が自然と減っていくっていう感じかなと思うんですよね。
そうですね、はい、ゴマもねやっぱり効きますね。
そうですよね。
ガムの日とゴマの日があったんですよ。っていうか、
はい、
ゴマがガム噛んだ日ゴマがなくて、
はい、
だけど若干その量少なくてもその満足感というかねあるかなっていう感じがして、はい、で次の日ガム噛んだんですけど、
はい、
タイミングを誤りまして、はい、ガムを噛み終わってそろそろご飯できるだろうと思っていたらそこからプラス1時間ぐらい食べるまでに空いてしまってあ失敗したと思ったんですが、ごまの用意ができていたので今度ごまを使ってみようと思ってごまかけて食べたんですけどやっぱりごまをやっぱりどうしても噛むようになるんですよね。振ると
そうですよね。
でやっぱ同じようにいつもより若干少ない量でもうお腹いっぱいっていう感じに慣れたので、
はい、
これはやっぱりダブルで使っていたらもう一声いけるかもっていうね。でもそれがなんか自然と減らせるっていうのかな。我慢するんじゃなくて、
そうですね、
お腹いっぱいになるのが早くなる感じっていうのは、はい、
割と本当に自然とあもうこのぐらい食べておけば十分だなっていう気持ちになりやすい、
うん
かなと思う、
ね、そうですね、そんな感じがしましたね。なのでまあ頑張ってそこら辺ね、あのそのどうもねバタバタしてると忘れちゃうんで、それをこううまいタイミングでちゃんとガム使ってゴマ使ってちょっと少しずつ量を減らしていこうかなと今頑張っております。
あとは本当に今お食事の話が出たんでちょうどいいタイミングだなとは思うんですけど、
うん、
あの結構これ考えるとそうだなって気がつくことがありまして、
うん、
あの本当にあの戦争が終わってから60年間ぐらいで、
はい、
日本って食料事情がものすごく良くなってるらしいんですよ。
うんうん、そうですね、聞きますね。
あの僕、はい、あの経験してるわけじゃないんでわからないんですけれども、
うんうんうん、
食べるものには基本的にでも皆さんやっぱり困らないじゃないですか。
はいはい。
なのであの例えば単純にお米とかで考えても、
はい、
あの本当に白米 100% で普通のご飯を食べれてるっていう状況は、
はい、
本当にここ最近 2,30 年ぐらいが一般的になってきたらしいんですね。
うんうんうんうん、
なので、まあ、あの多分やっぱりいわゆる昔の人っていう言い方はどうかと思うんですけども、はい、本当にあの何十年か前に厳しい食料事情の中で暮らしてきた方、
うん、
はたまたもっと言えば、うん、あのものすごく木をこすって火を起こしていた時代の人たちと比べると、
はい、
あの必要以上にやっぱり栄養が取れすぎているっていうのは絶対あると思うんですね。
うんうんうんうん、
なのであの逆にあのちょっと抑えたとしても確実に体は動くし、
はい、
十分な栄養は間違いなく摂取できるだろうと思うんですね、
うん、
普通の生活を日本国内で行っていることを考えると、
はいはいはい、
だから、ね、食事を減らすっていうことを我慢っていうよりも、
うん、
必要なものを過剰に摂りすぎているっていうことを一回分かっておくと、
うん、
食べることを止めるのに、
うん、
ちょっとハードルが下がる気はするんですね。
はいはいはい。
じゃないとあのちょっと心配になってきたりするんですよね。なんかいつも当たり前に食べていたものをちょっと減らしていくっていう流れは、
うん、
ちょっとやっぱり気持ちの中で引っかかりが生まれる気はするので。
あ、そうですね、要は今僕みたいにこう、まあ、肥満中レベルになってるっていうことは普段の食事が必要以上だからそうなるわけ でそうすると、まあ、標準の量っていうのをまあ、食べないで痩せるとかっていうのはもちろん良くないですから、やっぱりその今過剰に取ってた分を元に戻すっていうか必要な分の量に戻すって考えると意外に少ないんでしょうね、きっと。
そうですね、
そんなにいらないよっていうところなんでしょうね、
はい、なので多分その信号をうまく送れるっていうのがやっぱりあの噛んだことによって満腹感が得られてもう大丈夫かなって思えるっていうことだと思うんですね。
そうですよね。なのでもう本当に、僕がだいたいお茶碗一杯なくていいんだなっていう感じだと思うんですよ。
正しく噛めるとでもそのくらいの量で十分になりますよね。
なんだと思うんですね。ただその何かの弾み、例えばそのゴマが切れたとかそんなんでそういう習慣がなくなったりする、はい、今までのサイクルでいうとそんな感じなんですけど、
はい、
こう噛むことを意識しなくなったりした時にちょっとお腹が空いてる日が続いたりとかですね、好きなおかずが続いたりとかして食が進んじゃうと、
はいはい、
それが、まあ、8分目で済んでたものが、まあ、普通に一杯食べるようになって、でいつの間にかおかわりをするようになってみたいなのが、はい、徐々にやっぱ増えてってるんだと思うんですね。
そうですよね、うん、で特に取りすぎてる時って、
うん、
記憶されてないですからね。
そうなんですかね。
多分この前食べる量少なかったなっていう記憶は割と皆さん持てると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ものすごく食べ過ぎたことって割と早めに忘れる気がするんですね。
もう食べれちゃったし満足だしっていうところで、
はい、やっぱり満足っていう大きい達成感があると、
うん、
人って多分そこの過程を結構忘れやすいっていうのはあると思うので。
なるほどですね。そう、なんかやっぱり徐々に増える時期があって、あ、やばいやばいと思ってまた少し減らしてみたいな、なんか繰り返してるような気が したので、やっぱりでもその8分目でも別に、ね、体の体調が悪くなるとかいうこともなかったわけだからって思うと、やっぱその8分目以上 の分っていうのは明らかに余分なんだなっていうのがね。
そうですね、十分な栄養が自分の体の中には入ってるっていうことを知っておくと結構抑えやすいのと、うん、それでも抑えづらい方はお米に何かを混ぜましょうみたいなお話で、う
ん、ああなるほどね。
今だと本当に単純にご飯を炊くときに一つずつパッケージになっている雑穀みたいなのも普通に割と手に入りやすくなっていたりもするんですよね。
最近よく見かけますよね、
はい、だからそれを例えば混ぜてご飯を食べられれば、うん、混ざったご飯がそんなに苦手じゃないっていう人であれば、
うん、
一応同じ量で一杯食べても、
うんうん、
雑穀の分絶対量が減るし、
うんうん、
あとやっぱ雑穀入ってると噛まざるを得ないので、
あーはいはいはいはい、
はい、自然とやっぱり噛めるっていうのはとてもメリットかなと。
なるほどね。いや雑穀は試したことないんですけど、うちお米が玄米で取るんですよ、
はいはい、
で精米機があるので精米の度合いをちょっと下げて、
はい、
7分付きだったかなぐらいにするのをメインにして、プラス玄米に近いような皮だけ剥いたような状態のを、何割か混ぜるっていうのをやってたんですけど、はい、やっぱりその何割か混ぜることによってやっぱ噛まないと食べれないっていう状況にはできるんですよね。
そうですね、玄米で特に噛み応えがあるのと、うん、あと結構食物繊維がそれで取れて、
あーなるほどね、本当に
腸内の環境を整えやすくなるっていうのもあるので、
へ
今半助さんが言っていたような七分好きの玄米と本当に皮に近い状態の玄米を混ぜてっていうのは、
はい、
お米の食べ方としては実はとても良いんですよね。
へえ、あそうか、食物繊維を取れるんですね。それで
そうなんですよ。
お
それだから本当にお通じが良くなったりとかっていうのがあると、はいはい、特に例えば女性だと、
はい、
お肌の悩みとか例えば何か吹いちゃうとか吹き出物にみたいなのができちゃうっていう方って、
うんうん、
実は腸内環境にすごく影響されてる部分が大きいんですね、
うんうんうんうん、
なので例えば本当に自然なお通じが順調にあるっていう状況で、
うん、
腸内に負荷をかけていないと割とお肌のコンディションも上がりやすかったりするんですね、
うんうんうんうん、
だから、ね、多分玄米を食べてるとお肌のツヤが良くなるみたいな売り文句っていうのは割といろいろなところで聞かれることがあると思うんですけど、
はいはいはい、
実はそこに繋がっていくっていうお話で、
うん、へー、あ、なるほどね。じゃあやっぱいいんだ。
いや、なんか僕とても良いと思います。
僕ねそれ結構好きだったんですよ、
はい、
ただ家族から不評でね。
そうなんですよね。好む方と好まない方がはっきり分かれると。
そうなんですよ。特にうちの娘がね嫌がるようになっちゃったんで。
小さいお子さんはそうですよね、嫌がりますよね。
まあでも今聞いたお話をちょっと刷り込んでですね。
でも本当に極端なことを言えば本当に綺麗なお肌を作るにはとても良いっていうのと、
うんうん、
あと単純に多分僕今のお話だと、
うん、
お米の食べ方として一番贅沢な食べ方をしてますよね、それってすごい思っちゃったんですね。
ああ、そうなんですか。
多分一番美味しい状態で、うん、本当に自分の手元に玄米にまま
食べて、はいはいはい、
炊くときに精米で七分好きっていうのは、
うん、
多分かなりゴールデンレシピだと思うんですけど。
おお、やっぱそうなんですかね。僕は結構それが好きだったんであれだったんですけど、いや硬いとかいうのがね娘が。
そうですよね、硬いって言いますよね。
それでちょっとじゃあ一回戻そうかって言って戻っちゃってからもうそのまんまみたいになっちゃったので、ちょっともう一回復活させようかな。
そうですね。でもそうすると本当にあとはすみません、これはもうできるできないとか難しい部分が出てきちゃうのはあえて分かってて言うんですけれども、
はい、
例えば半助さんのお子さんぐらいの世代の方だと、
うん、
普通に白米を全開で食べてても、
うん、
成長にエネルギーが使われるの全然ありだっていう事実はあるんですけど、
うんうん、
お米を分けて炊くのはややこしいっていう。
あ、はいはいはい、そうね、まあそれができるといいんでしょうね。
でもあれですよね、お子さんにとっても玄米でご飯を食べていくっていうのはとても体には良いので。
ですよね、
はい、それはもう間違いなく良いです。今のお話あった状況でご飯を食べられるんであれば、
うん、
とても恵まれている環境だと思います。
そうね、なのでせっかく、まあ、玄米で取ってんだからそんな真っ白にしなくてもいいじゃんっていうふうには思うんですけどね。なのでそういうふうにちょっと変えてみようかなというふうにも思っております。
美人になるっていう触れ込みで、
はい、多分そこら辺最近 なんかシビアにアンテナが敏感になっているようなので、それをうまく利用してですね、ちょっとそっちの方向に持っていきたいなと。
ぜひ。
はい、ということで、まあ急激に痩せ、変な痩せ方すると私みたいに戻っちゃいますよということで、一旦その見本を見せるために仕方なくと言い訳をしておきますが見事にやっちゃいましたので、まあそういう痩せ方はやっぱり良くないんだということを身をもって、実証したわけですが、まあこれでも気をつけるとすれば、この下がってるうちにその V 字回復をどっかで止めて水平にまず一旦持っていくっていうのは重要なんですかね。
そうですね。で、多分ダイエットが成功する方って、
うん、
緩やかに右肩下がりになっていって、で必ず止まる時期っていうのはあるんですね、意識してダイエットをしているのに全く体重が変わらないとか体脂肪変わらないっていう時期はあるので、それを超えてまた落ちていくっていうことの繰り返しが一番健康的に、かつ、要は痩せた状態がダイエット終わった後でも長く続けられる、一番良い健康的な痩せ方なんですね。まあこれは機会があれば、またなんでそういう形で痩せるカーブを描くのかっていうのもちょっとお話ししていけるとかなと思っているんですが、
そうですね、その一回落ちてきてどっかでツコンってこう頭打ちじゃないね、逆だからなんて言うんだろう、底打ちっていうのかな、一旦止まっちゃうことってよく、まあ、僕自身も経験あるし、周りで聞いてもやっぱある程度のところまでは下がるけど、そこからはなかなかなんだよねっていう話も聞くので、まあ、そこら辺もまた回を改めて、なんでそんなになるのかみたいなね、お話もご紹介いただければと思います。ということで、まあ、今週ちょっとね、大失敗な V 字回復をしてしまいましたということで、注意点なんかもご紹介いただきました。来週はまずは永井さんの酔わないかの結果と、果たして超過がリベンジになるのかどうかというところから、
完全に番組のタイトルがみんなの釣りとダイエットみたいな感じになってくる
まあどうなるかね、クーラーボックスいっぱいのイカが持って帰ってこれることを期待して、
そうですね、
また来週楽しみにしていただければというふうに思います。あ、で、最後になりました。告知があります。
決まってきましたね。
これが配信された翌日ですね。
はい、
食い倒れ万歳の方で、イベントを開催します、
はい、
さっき言ってたことと全然ちゃうやんっていう感じになってしまうんですがちょっとこればっかりは仕方がないというところで、
まあ、ある意味男のロマンっていう感じでは
い、クイドルパザーの方でイベントをやります、スクランブルのトップページの方からクイドルパザーの、ブログの方をご覧いただくと、申し込みのフォームがございます。みんなで食い倒れアットモンブランということで、モンブランの吾妻橋店さんをお借りしまして、みんなで楽しくご飯を食べましょうということで、食い倒れ万歳の収録なんかも、できればと思っております。参加費用は4500円でございまして、メニュー全品ではないですけど、ほんの数品だけ除いて、食べ放題で、アルコール含む飲み放題という形になっております。9月3日金曜日の19時から22時、これ今日ちょっとね、お店の方で打ち合わせさせてもらいに行ってきたんですが、19時から22時だから9時半ぐらいまでかなと思っていたんですよ。その解散して出てくるのにも時間かかるじゃないですか。
そうですよね。
と思って、ラストオーダー何時にすればいいですかって聞いたら、
はい、
22時でって言われて、えっていう感じだったんですけど、もう22時まで目一杯オーダーできるそうです。そこから、まあ、22時半ぐらいまでに、撤収すれば、OK ということで今日確認をしてきましたので、
これすごいですよね。アルコールも飲み放題で、あとためらってる方は一回 食い倒れ万歳のブログの写真を見ると、はい、多分あの、はい、絶対すぐに申し込みたくなると思うんですよ。
はい、あの一応ハンバーグが売りということで、あの実際僕も、食い倒れのメンバーと一緒に食べに行ったんですが、はい、ハンバーグが6種類ソースがありまして、
はい、
チーズだとか和風だとかデミグラスソースとか、まあ、いろいろあるんですが、そうこれちょっと先行してバラしようかな。ごめんなさい、これあれだね、火曜日配信だからまだまだ間に合うんですね、
はい、
ごめんなさい、木曜日と勘違いしてましたが、火曜日配信なんで、この配信されてる週の金曜日がイベント当日でございます。なので、はい、人数がいっていなければお申し込み間に合うと思います。今のところの感じっていうと、まあ、まだこれが配信される時も多少はお申し込みいただけるんじゃないかと思いますので、ぜひお申し込みいただければと思うんですが、今日打ち合わせを行ってきまして、その6種類のハンバーグ、
はい、
若干ミニチュア版にしていただいて、
お、
一皿に6種類全部乗ったスペシャル版、
これはあのものすごいですね。あの食べ比べじゃないですか、ハンバーグの食べ比べってできないですからね。
キキハンバーグみたいな状態に、というのを、その、まあ、この9月3日限定でそういう出し方をしていただけるということで OK を今日いただいてきましたので、
これ、あのそれだけでも参加する意義がありそうですね。
そうですね、ちょっと出てきた時のなんか絵面が面白そうだなと思いました、
はい、あのそれを例えば5人ぐらいの人があのバーッと並んでいて1テーブル全員それっていうのもすごい面白そうな感じ
ですそれもすごいですけどね、まあ、一応ね、要はこれ3時間なんですけど、やっぱオーダーしてから出てくるまでの時間もあるじゃないですか、まあ、そこら辺のロスをですね、できるだけなくしていただこうということで、もうスタート時点にはそのハンバーグを含め、いろんなものが最初に用意されてます。でそれをつまんでいただきながら、まあ、何を食べるかゆっくり見て注文していただいて、まあ、その注文が来るまでの間食べるものがすでに用意されているような状態を作ろうということでお店の方にお願いをしてきてありますので、もう本当に19時、まあ、スタートはね、若干説明なんかも、ご挨拶等とかさせていただくので若干15分ぐらいずれるかと思いますが、はい、本当に3時間目いっぱい食べ放題というような形になると思いますので、それ以外にも、この日限定のメニューをいくつかご紹介、準備していただいておりますので、
すごいですね、本当に
その日しか食べれないというね、メニューも登場します。まあ、メニュー載ってるものも大体どれも美味しかったりするんですけど、まあ、目玉商品というかね、目玉メニューということで、その日しか食べれない、メニューに載ってないものもご注文ができるような状態に、準備をしておりますので。
すごいですね。モンブランさん、僕もツイッターでお互いにフォローさせていただいてまして、
はいはい、
今日のランチはみたいなのがやっぱりタイムラインに出るんですけど、
そうですね、う
ん、ものすごくそれ見てるだけで、
はい、
僕今回はちょっと参加できるかどうかに関しては非常に難しいところなんですが、
はい、
次に機会があったりとか、あと、はい、本当に行ける機会があったら意識的に行って、うん、絶対食べてやろうと思うことが結構あります、
はい、
本当に毎日ランチのメニューをタイムラインに見てすごい惹かれますね、あれ。
僕もね、マクイドレの収録のために1回メンバーと行ったんですけど、
はい、
その後は行けてないんですよ。っていうかその後2回行ってるんですけど、2回とも打ち合わせで行ってて、要は打ち合わせできるっていうことはお店がそのお休みの時間なんですよね。
そうですよね。
なので、計3回行ってるんですが、食べたのは1回なので、早くこの9月3日は来ないかなというふうに楽しみにしております。当日はね、ユーストで中継とかも出そうかなみたいな感じのことも考えておりますので、かなり結構いろんな方がお見えになるのでね、音楽関係されてる方がいらっしゃったり、デザイナーさんがいらっしゃったり、
ね、またそれも幅広い。
来る方もね、また九州から来られる方、兵庫から来られる方、滋賀の方から来られる方とね、まあいろんなところからいろんな人が来ますので、こう皆さんでこうワイワイとね、いろんなお話を楽しみながら、美味しいお食事を楽しんでいただければというふうに考えております。ということで9月3日、金曜日19時からになっておりますので、ぜひ食い倒れ万歳のブログの方で、ご覧いただいてお申し込みいただければと思います。ということで私この 2,3 週間が大事だよと言われている中、ちょっとここで暴走してしまいそうな予感なんですが、
あとはそこの前にあのコンディショニングしていくんですよね。そこで食べる分、うん、計算して、はい、その前を抑えていくっていう形で
そうですね、ちょっと調整しなきゃいけないかなと、
は
い、
で食べ終わった後にそのいる、うん、取り組んでいくっていうことで、
あ、ごめんなさい、
メリハリをつけるみたいな感じで、
あ、そうですね、
はい、
はい、なのでまあちょっとこれをがまあこれを超えればしばらくね通常生活になると思いますので、ちょっとここで一回なんとか体がこれをなかったことにしてくれればと期待しつつ、
そうですね、
みんなのダイエットの方にウェイトを軸足を変えていこうかなというふうに思っております。
はい、
はい、ということで、最後告知が長くなりましたが、お届けしましたのはハンスケと
長井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。